神戸新金三上紀美也の企業訪問。阪神淡路大震災から26年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
この街が好きだから、この街の皆様のお役に立ちたい。地域と信頼でつながる。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は芦屋市大増町にあります株式会社 TICU をご紹介します。代表取締役社長で医師の中西智之さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは芦屋市にあります株式会社 TICU 代表取締役社長の中西智之さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中西さんはお医者さん、ドクターでいらっしゃるんですね。
はい、救急ですとか ICU を専門とするドクターになります。
この TICU という会社なんですが、医療ベンチャーということですね。
はい、遠隔医療を提供する企業になります。
立ち上げたのはいつ頃になるんでしょう。
2016年の10月です。
ということは5年目になる。
そうですね、はい、丸4年ですね。はい、5年目になります。
はい、その、医療ベンチャーとしてのこの TICU というのを立ち上げるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
私は先ほど申し上げましたように、救急ですとか ICU を専門として病院で働いておりました。その中で、医師不足ですとか専門医不足という問題がありまして、医師の配置によって提供できる診療レベルに差があると感じていました。それをなんとか改善したい、解決したいと思っている中で、アメリカで取り組まれている遠隔 ICU というのを知りまして、それをまだ日本には導入できておりませんでしたので、導入したいと思って会社を設立いたしました。
なるほど。そのコロナ対応ということでは、もう昨年のうちに中央市民病院神戸の方には導入されているんですね。
はい、中央市民病院に11月にオープンしました臨時コロナ病棟というのがあります。そこに遠隔モニタリングシステムを、もう弊社のシステムを入れていただきました。
具体的にはこれはどういうものなんでしょうか。
我々今 ICU の治療に特化しています。 ICU では重症な患者様が入院されるところですので、いろいろなモニタリングシステムをつけます。分かりやすいもので言うと、血圧ですとか心電図、心拍数、あるいは酸素飽和度などを測るデバイスをつけます。それを病院の外にいる専門医と共有していただいて、あるいは他に検査結果ですね、 CT ですとか MRI、 採血結果なども共有していただいた上で、専門医が治療方針をアドバイスするということをやっております。
なるほど。そうした、そういう、診断のサポート役ということになるわけですよね。この ICU を見るっていうこのシステムっていうのは、大体どれくらいで賄っているんですか。
我々は病院から相談を受ける窓口、医師1人、看護師1人が今おります。24時間365日対応しています。はい、そのシフトも、そのシフトを作るのにですね、ドクターは約30人、ナースは今約20人ほど手伝っていただいて、彼らの時間を、空いている時間をつなぎ合わせて相談窓口を維持しているという状況です。
実際にそういう現場の医師あるいは看護師の方々というのはどんなふうな反応なんでしょうね。
まず我々、専門医、専門看護師の立場から言いますと、我々が関わることで、現場のドクター、ナースの負担を減らせる、あるいは医療レベルが引き上げられるという思いを持って取り組んでおります。また現場の先生方からは、やはり専門でないところはいろいろ不安を抱えながら診療に取り組まれてますけれども、そこを専門医の意見が入ることでですね、安心して、あるいはいい方針を選択できるという声はいただいております。
そしてこういったシステムというのは、国内だけにとどまらないんではないでしょうかね。
感染症、まあ、今回のコロナのパンデミックは全世界的に見られてます。そして、外国を見ますと亡くなられる方もたくさんいらっしゃってですね、途上国で、まあ、コロナの重症肺炎の方の診療のサポートをですね、遠隔から日本からするということを、まあ、JICA からお話をいただいて、そのプロジェクトを今進めております。
なるほど。そうするとそうした、まあ、診療というのが、まあ、日本のお医者さんが途上国に向けて、指示を出せるというような遠隔診療もシステムとして構築できるわけですね。
はい、まあ、これからまだチャレンジングなところもあると思いますけれども、しっかり体制を作っていって、まずは半年間パイロット的に3カ国から始めます。その後問題なければ半年後からは15カ国ほどに展開していく予定ですので、まあ、国内にとどまらずですね、海外途上国の医療も支えていければというふうに思って、やっております。
まさにその時代のニーズに合った仕事というふうに感じるんですけれども、実際それを導入しようと思えば、この、ま、病院からのアプローチが必要になってくるわけですよね。
はい、病院様に、まあ、必要だということをお声をかけていただいてですね、その上で導入につなげております。まあ、逆に、我々は、まあ、ドクターの立場としてですね、必要がある病院はご紹介いただいて、我々から提案に上がることもあります。
なんか抱える問題っていうのはあるんでしょうか今。
そうですね、今我々の契約としては病院様から契約料をいただいて、その病院にアドバイスを返すということをしております。一方で病院様が、まあ、専門医の意見が入って安全に医療ができる体制を整えたとしても、そこに病院に費用が入ってくることはありませんので、どうしても TICU に費用をお支払いいただくだけという形で、病院の経営上のメリットが今ありませんので、まあ、それが診療報酬だったり補助金だったりだと思うんですけれども、そういった体制が整えられればですね、より広まっていくとは思っております。
コロナウイルス対応っていうのも2年目入ってるんですけれども、そのあたり今年ですね、これから今後っていうのはどんなふうに考えていらっしゃいますか。
まあ、一つはワクチンがですね、今開発が盛んに行われていますけれども、そうすることで、まあ、患者さん自身のですね、まあ、重症軽症問わず減らすということが、医療体制を整備する、あるいは、まあ、皆さんの健康を守るというのは大切なことだと思っております。その中でもどうしても一定の数の方が感染されて、そして重症になられる方もいらっしゃいますので、その体制を整備するという意味では遠隔 ICU は有効な手段の一つだと考えています。
こうした遠隔診療というのは今後ますます出てくるんでしょうね。
はい、国民の、まあ、今高齢社会と言われてますけれども、ご高齢の方が増えてくると、いろいろ合併症を持って病気になられる、そして重症になられる方も増えてきますので、一方で医師不足ということはなかなか解決が難しいところでもありますので、まあ、医師の有効活用をして、そう医療体制を整えるという意味で遠隔医療は今後広まってくると思います。
ありがとうございます。
賢くお金を貯めたい、資産運用したい、自分に合った夢に備えるローン、神戸信金はあなたにぴったりなサービスをご案内します。
神戸信金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。